ピックアップ本会議。9月定例会本会議の質問と答弁から。はじめに、代表質問を行った議員です。9月25日午前、自民改革会議、小沼英明。9月25日午後、富士の国県民クラブ、拉致俊一。9月26日午前、公明党静岡県議団、蓮池翔平。続いて、一般質問を行った議員です。9月26日午後、無所属、遠藤幸宏。9月26日午後、自民改革会議、市川秀幸。9月27日午前、自民改革会議、河原崎明。9月27日午前、富士の国県民クラブ、松井祐介。9月27日午後、自民改革会議、土屋元義。9月30日午前、自民改革会議、杉本義江。9月30日午前、自民改革会議、幸茂人。9月30日午後、富士の国県民クラブ、鈴木由紀子。9月30日午後、自民改革会議、上田徹。10月1日午前、自民改革会議、岩田哲也。10月1日午前、自民改革会議、鈴木住吉。10月1日午後、富士の国県民クラブ、安倍拓也。10月1日午後、自民改革会議、中谷隆治。令和6年、11月11日現在の会派別議員数は、自民改革会議、41人、富士の国県民クラブ、16人、公明党静岡県議団、5人、無所属、5人。以上、定数68人、原因67人、欠員1人です。議員の異動は、辞職、10月11日、田内博之、湖西市。それでは、9月定例会、本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは、暮らし、環境です。リニア中央新幹線の整備、水資源問題及び水資源の利用に影響が出た場合の対応について、知事の考えは、
現地を視察し、改めて水資源と自然環境の保全の必要性を強く胸に刻んだ。リニア整備との両立を目指し、JR 東海との対話をスピード感を持ちながらも丁寧に進める。将来、水資源の利用に影響が出た場合に備えて、あらかじめ JR 東海との間で、保証内容などを定める協定等を締結することが必要であり、その際は、国の関与も引き出していく。今後、保証等についての協議の進め方も検討していく。
ライドシェアの導入拡大。導入に際し、地域が抱える課題に対する支援策は、
市町等では導入や拡充に対する意向は強いが、導入方法の理解不足やアドバイザーの不在等が課題となっている。県では、制度内容や導入方法の理解促進に向け、県内全市町や交通事業者等で構成するライドシェア専門部会を設置し、全国の導入事例をもとにしたノウハウ等について周知した。引き続き、国に規制緩和を働きかけるとともに、地域課題の解決に向けてアドバイザーを派遣するなど、市町等に寄り添った支援を行う。
ここで用語解説です。ライドシェアとは、一般ドライバーが自家用車を活用して有償で利用者を運ぶこと。いわゆる米国版ライドシェア。令和6年3月には、タクシー事業者の管理の下で、自家用車、一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする日本版ライドシェアが創設された。また、バス事業やタクシー事業による輸送手段の確保が困難な場合、市町村や NPO 法人などが自家用車を活用して提供する旅客運送を公共ライドシェアという。県では、誰もが移動に困らない交通手段の確保を目指し、公共ライドシェアを推進していく。用語解説でした。 次は文化、観光です。観光分野のデータ活用。県が収集している人流データや分析結果をどう活用していくのか。
人流データの活用を促すため、市町にデータサイエンティスト等を派遣し、旅行者の属性や行動履歴等を把握するデータカルテの作成、誘客戦略の策定等を支援している。今後はデータ収集や分析体制をさらに充実させるとともに、市町、地域連携 DMO、事業者等による人流データのマーケティングへの活用を促進することで、来訪客の滞在日数や消費額を拡大し、地域経済の活性化を図っていく。
ここで用語解説です。DMO とは、観光地域づくり法人のこと。デスティネーションマネジメントマーケティングオーガニゼーションの略。地域の稼ぐ力を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立った観光地域づくりの司令塔。多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するために戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するために調整機能を発揮する。用語解説でした。静岡遺産の活用促進。活用の方向性と活用の促進に向けた取り組みは、
地域に点在する文化財をつないだ歴史ストーリーを認定する静岡遺産は、郷土愛を育む機会の創出や新たな観光の切り口としての活用を目指している。今後はインバウンド促進に向けた外国語版 PR 動画制作のほか、静岡遺産をたどるスタンプラリーの開催、秋葉街道のサイクリングルートに静岡遺産を組み込んだ周遊観光モデルの造成などにより、様々な方々に関心を持ってもらえるよう来訪を促していく。
次は産業です。大学生の地元就職。大学生の U ターン就職率低下への認識と対策は、
県外大学との就職支援協定締結などに取り組んでいるが、生活面での利便性重視や志望企業、職種の少なさを理由に U ターン就職率は厳しい状況にある。まずは県内に魅力的な企業があることを知ってもらうため、UI ターン就職で活躍している事例をホームページで紹介している。また、インターンシップについて、企業が積極的に導入できるよう、新たに相談窓口を開設したところ、導入につながった事例も出ている。
県とスタートアップとの競争。県の施策との競争について、どのように考えるか。
スタートアップは、地域経済活性化に大きな役割を果たすとともに、社会・地域課題の解決にも貢献しうる。養殖マアジの大量死発生メカニズムの解明や、セルロースの特性を生かした車体の軽量化を進めており、今後も県内経済発展に結びつく成功事例の創出を図る。行政や金融機関の主導により、スタートアップのコミュニティが立ち上がっており、交通、福祉、教育等、様々な社会課題の解決に向け、積極的に連携していく。
農作物の新品種開発。気候変動に対応した新品種開発への取り組みは、
農林技術研究所において、高温でも栽培が可能なわさびやみかんの耐性品種を開発・普及し、現在いちご等を品種開発している。また、県が保有する茶やいちご等の遺伝子情報をデータベース化することで品種の選抜を効率化し、開発期間の短縮を目指している。さらに、青いパークの次世代栽培装置を活用し、開発期間を短縮する技術研究に取り組む企業を支援している。こうした研究成果を着実に生産者に普及させていく。
デジタル林業の普及推進。ファボイプロジェクトの評価と今後の展開は、
県内各地の生産団地のうち、丸太の生産現場において、衛星情報を活用した測量機器の導入により、作業時間が半減したほか、生産状況等の一元管理により、トラック輸送の最適化が図られるなど、森林・林業のイノベーションが動き出したと評価している。今後は、 取り組みの成果を活用モデルとして県全域に展開するとともに、IT 分野のスタートアップ等の参画を促進することで、新技術を取り入れ、さらなる効率化を図っていく。
ここで用語解説です。ファウォイプロジェクトとは、林業の効率化や省力化、安全性の向上を図るためにデジタル情報基盤の整備やドローン、マルタ計測アプリなど先端技術の現場実装などに取り組む。令和4年度に発足した。ファウォイは、フォレストリー・アクション・オープン・イノベーションの略。用語解説でした。エネルギーの安定供給。原子力発電を含めたエネルギーの安定供給への考えは、
再生可能エネルギーの導入拡大に積極的に取り組んでおり、県内の電力消費量に対する比率は約4分の1まで拡大した。特に太陽光発電は、中小企業向けの設備導入への助成のほか、事業者が行う太陽光発電と蓄電池やグリーン水素を組み合わせた自立分散型システムの構築へも支援している。また、風力発電や水素の導入可能性等を調査していく。原発は、県民の安全・安心のため、中部電力に徹底した安全確保を求めている。
ここで用語解説です。グリーン水素とは、風力、水力、太陽光などの再生可能エネルギーを使って、水を電気分解して生成された水素のこと。酸素と結びつけることで発電したり、燃焼させて熱エネルギーとして利用したりすることができる。製造過程及び熱エネルギーとして利用するときの双方で、二酸化炭素の排出がなく、脱炭素の取り組みを促進するエネルギーとして注目されている。用語解説でした。次は教育です。教育に対する知事の姿勢。本県教育の現状に対する認識と目指す方向性は、
社会が急激に変化する時代においては、自ら課題を認識し解決する力が必要であるため、本県の未来を切り開く多様な人材の育成が何より大切である。また、郷土愛を持って本県に貢献する人材の育成や、教育 DX 推進による学びの高度化等も重要である。特別な支援が必要な児童生徒が急増しているため、個々の実情に沿った支援の充実が喫緊の課題である。こうした本県教育の方向性を示す教育大綱を、令和6年度中に策定する。
部活動の地域連携、地域移行。現在の進捗状況と課題を踏まえた今後の対応策は、
現在、18市町で200人を超える部活動指導員の配置が計画されるなど、取り組みが徐々に拡大している。生徒が著しく減少し、部活動の存続が難しい地域では、地域連携、地域移行の必要性が高まるが、容易に解決手段を見出すことは困難である。このため、まずは、加茂地域で先進事例を参考に、広域連携の仕組みづくりを検討するなど、市町との調整の下で課題解決に向けた取り組みを進め、その成果を県内市町と共有していく。
県立高校教員の働き方改革。教員のさらなる働き方改革に向けた取り組みは、
令和6年度はデジタル採点システムの導入や迅速な情報共有のためのチャット活用等、業務効率化を図っている。また、学校以外が担うべき業務や必ずしも教員が担う必要のない業務に関する役割の見直しに向け、部活動指導や交通安全該当指導等について、保護者や地域との連携、共同を進めている。令和8年度からは、学校事務職員の業務を削減しつつ、教員に代わって広報や防災等の業務を担うことで、教員の負担軽減を図る。
次は、安全・安心です。橋梁のメンテナンス。橋梁を適切に管理し、サービスレベルを維持するためにどう取り組むか。
県管理の約3000の橋梁のうち、約6割が建設から50年を経過し、今後もコストの平準化や点検、診断、 措置、記録といったメンテナンスサイクルの持続が重要である。そのため、点検や修繕で蓄積したデータを分析し、劣化予測の精度向上を図り、サービスレベルを維持する予防保全型管理に努める。また、メンテナンス効率化に向け、画像計測や AI 診断、レーザー塗膜除去等の新技術の活用も進める。
災害ケースマネジメントの取り組み、条例規定や組織形成に取り組むべきではないか。
被災現場で各分野の方々をコーディネートする人材の育成に取り組んでいる。また、発災後、早期から医療や福祉、住居、生活等、様々な分野に横串を刺し、切れ目のない支援を図る総合調整部門を県災害対策本部司令部に設置すべく、体制の見直しを図っている。令和5年度に、県地域防災計画に災害ケースマネジメントの運用について市町を支援すると位置づけており、条例による規定を含め、体系的な整備を検討していく。
ここで用語解説です。災害ケースマネジメントとは、被災者一人一人に寄り添い、生活全体における状況を把握した上で、それぞれの課題に応じた情報提供や支援を行い、被災者の自立、生活再建が進むよう、マネジメントする取り組み。用語解説でした。次は、医療、福祉です。出会い、結婚、出産サポート、富士の国、出会いサポートセンターの実績を踏まえた今後の取り組みは、
令和4年度のセンター開設から63組が成婚に至っているが、新規会員の継続的な確保が課題である。このため、企業訪問による周知や婚活イベントの開催に加え、親世代に向けたセミナーの拡充や友達紹介制度等を検討する。また、女性が安心して妊娠・出産できるよう、現在実施している県独自の育児休業給付に加え、さらなる男性育児休業の取得促進に向けた施策の検討を進める。
自殺対策の推進。自殺者の現状分析と自殺防止に向けた取り組みは、
特に自殺者が増加している若年層と働き盛り世代への対策を強化している。若年層への対策として、24時間対応の電話相談や LINE 相談、インターネットの検索連動型広告の活用のほか、自殺に至るリスクを早期に把握するため、学校や市町に助言する専門チームの設置を検討している。働き盛り世代への対策として、企業の労務管理担当者向けに、専門知識を持つ県職員が実践的な講話を行い、自殺対策の基本認識の理解促進を図る。
ピックアップ本会議をお伝えしました。